杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に虎ノ門病院副院長竹内康弘さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
竹内先生、今日は骨粗しょう症治療薬についてご質問来ているんですけれども、まあ、昨今いろんな種類のですね、お薬が出てきましたので、はい、この選択の仕方っていうのが難しいと思うんですけれども、どのような観点から選択していくんでしょうか。
はい、ご質問のように骨粗しょう症治療薬、最近では多数の種類があります。で、基本的なその選択の考え方としましては、まあ、骨粗しょう症の病態を考えた上での選択ということが一つあります。からもう一つは、やはり骨粗しょう症治療の目的というのが骨折の抑制ですので、まあ、骨折を減らす効果というのがどのぐらいエビデンスとしてあるのかという視点から見た選択になります。で、あと多くの先生が活性型ビタミン D を使われていると思いますけれども、まあ、その併用の意義という意味での選択ですね。で、最後に、やはりその添付文書である程度制限がかかっている薬剤がありますので、まあ、そこに注意した上での選択と、まあ、この4つを押さえていただければよろしいのではないかと思います。
なかなか後輩にはとても難しいと思うんですけど、はい、まず病態から見た選択についてお知らせいただけますでしょうか。
はいはいはい、骨粗しょう症というのは、まあ、加齢によって、あるいはまあ閉経などによって起こってくる、まあ、特別なその原因のない疾患ということです。で、加齢や閉経によって起こってくる骨代謝の問題といいますのは、まず女性ホルモンであるエストロゲンが欠乏することで、その破骨細胞という骨を溶かす細胞の働きが高まって、骨吸収ですねが高まってしまいます。で、もう一つは年を取ることによって、あるいは、まあ、ビタミン D が足りないですとか、カルシウムが足りないことで腸管からのカルシウムの吸収が低下するということによって起こってくる問題と、その2つがありますので、まあ、前者に対してはその骨吸収を抑制する、止めるようなお薬がよろしいということですし、後者に対しては、まあ、やはり活性型ビタミン D 誘導体を、使っていくということになりますので、まあ、これが病態から見たお薬の基本ということになります。
それから先ほどは骨折抑制効果のエビデンスから見た選択というのがございますけど、これはいかがですか。
はい、現在ですね、私どもの使用できる骨粗しょう症治療薬というのは、すべて、椎体骨折をプラセボに対して、2年から3年の RCT で確実に減らすことができるということが実証された薬剤になっています。まあ、それがその、日本でも海外でも骨粗しょう症治療薬として承認される、まあ、必要条件になっているんです。ですから、まあ、椎体骨折を減らすという意味では、まあ、どのような骨粗しょう症治療薬を選んでいただいても、まあ、大丈夫ということで、まあ、現在ではその中で、まあ、多少優劣があるんじゃないかということで、まあ、多くのそのメタ解析などがされているところで、まあ、一番多くの先生方が基本的な薬として使われるビスフォスフォネートを基準と、ビスフォスフォネートの骨折抑制効果を基準といたしますと、まあ、適切に使えば、例えばデノスマグですね、抗ランクル抗体プラリアと呼ばれるような薬剤は、椎体骨折効果がビスフォスフォネートより勝るだろうと、あるいは副甲状腺ホルモン誘導体である、テリパラチド、あるいは抗スクレロスチン抗体と言われるようなロモソズマブ、まあ、イベニティですね、こういったその骨アナボリックな作用を持つ薬剤もビスフォスフォネートよりは、まあ効果が高いだろうというふうに言われています。 ですからそこで少し使い分けがあるということですね。あともう一つは一番骨粗鬆症性の骨折で重篤な大腿骨の筋部骨折、これをしっかりと科学的に減らすことが分かっている薬剤というのは、骨粗鬆症治療薬の中でもまあ一部ということになっておりまして、一つはもうビスフォソネートですね。それからデノスマブ、プラリアですね。で、3つ目のグループが、これは注射薬で、期間限定ですけれども、テリパラチドや、あるいはそのロモソズマブ、イベニティと言われるようなお薬なので、大腿骨の筋部骨折を70代の終わりぐらいから80代、90代の方は起こしやすいので、そういった方たちには今のようなエビデンスに基づいてお薬を使われるというのが良いかと思います。
なるほど。で、今のエビデンスございますけど、これはあくまでシンプルに1剤を用いて治療ということになるんですけど、やはり先ほどの3番目のですね、活性型ビタミン D 誘導体をこう併用するという、こういったことがやっぱり最近行われてますけど、これについては詳しいエビデンスは分かっているんでしょうか。
はい。活性型ビタミン D 薬やカルシウムを除きますと、その他の骨粗鬆症治療薬というのは、現在ですね、単剤で用いるということになっています。それは保険診療上の縛りもあります。一方で、活性型ビタミン D 薬というのは、種々のその骨粗鬆症治療薬に、併用することができるということになります。で、冒頭でご紹介いたしましたように、ご高齢の方では、単にその、年を取っているということでのその腸管の機能の低下、あるいは、ビタミン D やカルシウムはそもそも足りないということがありますので、やはりカルシウムを十分にその効率よく体内に補充していただくためには活性型ビタミン D 薬を併用した方が良いのではないかということで、例えば日本で開発されたエルデカルシトール、エディロールのようなお薬は、ビスオソネートとの併用でビスオソネート単剤よりも骨折が少ないというようなことも、観察研究では報告されているということになります。一方で活性型ビタミン D 薬は多くの先生がご存知のように、高齢者に安易に使うと脱水などを契機にして高カルシウム血症になったり、急性腎障害を起こしたりしますので、そこの安全性には十分配慮していただければということになります。
やはりビスフォソネートと活性型ビタミン D を併用すると臨床的にも骨折を抑制する効果が高いということですね。
そうですね、はい。
でも最近のそのテリパラチドとかですね、ロモソズマブとの活性型ビタミン D3 の併用効果っていうのは分かっているんでしょうか。
はい。まずですね、そのロモソズマブにつきましては非常に強力な骨形成促進作用と、少し弱いんですけれども骨吸収を抑制する作用もありますので、単剤で使うと元々ビタミン D が足りてないような患者さんでは低カルシウム血症になる恐れがあるんですね。骨にカルシウムがシフトする、あるいは骨吸収を抑制するということが原因だと思われますけれども、そのために抗スクレロス筋抗体のロモソズマブ、商品名イベニティをお使いの場合にはやっぱり積極的にビタミン D を使っていただくことが望ましいと思います。で、一方で、副甲状腺ホルモンのフラグメント、テリパラチドなどを使われる場合は、そのテリパラチドそのものが血清カルシウムを上げる作用がありますので、活性型ビタミン D 薬は併用は禁忌ではないんですけれども、より高カルシウム血症には慎重に注意深く使っていただくことになりますので、あえて、多くの方に活性型ビタミン D 薬を併用されなくてもその場合は良いかというふうに思います。
なるほど。やはりそれぞれの薬剤の作動基準も含めて理解しないとちょっと危険な状態にもなり得るということですね。
そうですね、はい。薬理学的な、効果をやはり少しご考慮いただいてビタミン D は使っていただくのが良いかと思います。
で、いくつか今治療法をご紹介いただきましたけど、漫然とですね、こういった治療を続けるということは難しいと伺っているんですけれども、それぞれのですね、薬の使用期間ですね、それが終わった後のこの治療っていうのはどのように選択されていくんでしょうか。
はい。まずその複数骨折を起こされているですとか、骨密度が極めて低いような患者さんには、先ほどご紹介した中ではそのテリパラチド、アバロパラチドのような副甲状腺ホルモン作用のあるお薬とか、ロモソズマブ、イベニティですね、そういった骨をこう作る作用のあるアナボリックな作用のある薬剤を優先的に使うことになりますが、そういった薬剤はそれぞれですね、使用期間の制限がございます。テリパラチドだと24ヶ月、アバロパラチドで18ヶ月、ロモソズマブでは12ヶ月という、添付文書上に記載のある制限期間が ありますので、それはそこまでで休薬していただいて、その後それらの薬剤で得られた効果を維持するために、まあビスフォソネートのような骨吸収抑制薬を続けて使っていただくということが重要になってまいります。また一方でそのビスフォソネートを長期使うと、顎骨壊死ですね、歯科抜歯の後の顎骨壊死ですとか、あとはもう少し稀ですけれども大腿骨の骨幹端部の非定型骨折というようなものが問題になってきます。でビスフォソネートの場合にはとりわけ日本人では白人などと比べてその大腿骨の非定型骨折のリスクが高いということが知られていますので、ビスフォソネートに関しては、まあ、例えばですね、これは絶対ではないんですけど、例えば、まあ、5年くらい使ったところで、まあ、1、2年休薬をしていただくと。でビスフォソネートは骨蓄積性の薬剤ですので、休薬の期間に徐々に骨代謝によって骨からビスフォソネートが抜けていきますので、まあ、1、2年経って骨密度がまた下がるかなというような時になりましたら、再度ビスフォソネートを使っていただくというような、まあ、私たちドラッグホリデーっていうふうに申していますけれども、まあ、5年使って1、2年休んでというような使い方も、まあ、一つ、まあ、標準的に考えていただければよいかと思います。
でそれぞれの新薬ですね、使用期間が決まっているっていうことがあるんですけども、中には繰り返して使うことはできるものはあるんでしょうか。
はい、テリパラチドやバロパラチドに関しては、まあ、生涯にわたってその決められた期間ということに、まあ、添付文書上なっております。で一方でロモソズマブですね、イベニティの場合にはこれは12ヶ月という限定があるんですけれども、またその後日ですね、他の治療を続けていて改めて骨折を起こされるですとか骨密度が極めて下がるというような場合には再度使用することができます。で2回目の使用の時も12ヶ月ということなので、まあ、それは患者さんのその病状に応じてロモソズマブイベニティに関しては複数回使っていただくことが可能になっています。
一方ですね、それぞれの、まあ、新しいお薬の、まあ、いくつかの薬の組み合わせがあると思うんですけれども、例えばデノスマブを使った後にですねテリパラチドを使うとか、そういった可能性はあるんでしょうか。
デノスマブに関しましては一つその注意点がございまして、デノスマブは非常に強力な骨吸収抑制薬なんですけれども、ビスフォソネートと異なる点としては作用期間が過ぎると急速にですね、もう 2,3 ヶ月という時期にその骨吸収のリバウンド、オーバーシュートという現象が起こってまいります。ですからデノスマブの吸薬は非常に慎重に行う必要があると同時に、その骨吸収が更新するオーバーシュートの時期にテリパラチドを使うとですね、そのテリパラチドによるその PTH 副甲状腺ホルモン作用によってその状況が悪化するというふうに考えられていますので、デノスマブからテリパラチド、あるいはデノスマブからバロパラチドへの切り替えは、まあ、推奨されないということになっていますので、デノスマブから切り替える場合にはデノスマブ自身が骨吸収抑制薬ですけれども、あえて骨吸収抑制薬別のお薬であるビスフォソネートにつなげていただくということが望ましいと思われます。
いやこれは本当伺っててですね、いろいろお薬ございますけれども、基本的な骨粗鬆症の治療というのはやはりビスフォソネートと活性型ビタミン D の治療なんでしょうか。
はい、基本的なその病態から考えましても、あとその、まあ、例えばその薬価のことを言いましても、その組み合わせというのが、世界的に見ても標準的な治療だというふうに考えられています。で、まあ、ビスフォソネートの場合には、いろんな投与方法がございまして、他にたくさんお薬を使われているような方、あるいはその、まあ、内服管理などが難しいような方においては、まあ、1年に1回だけ、点滴をするという方法もありますので、まあ、患者さんにとって、あるいはその患者さんのご家族にとっての利便性も高くなるという選択肢もあるので、まあ、それはご検討いただいて良いのではないかと思います。
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のお客様は虎ノ門病院副院長竹内康弘さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。